古代の福岡を歩くシーズン6。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン6。この番組は宮間市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
ここはマムシの湯です。マムシの湯、マムシの湯から、目の前を見上げますと、浮岳、およそ800メーターあるという、800メーターちょっとあるという山がですね、すり鉢状の山が見えております。赤米なんかもこの近くでは栽培してたようですね。
ということで、今週は神宮皇后伝承が色濃く残る糸島を歩きます。スタートは糸島半島の西、JR 福吉駅近くにマムシの湯というところがあります。ここは浮岳の下の方になります。ここから遥か遠くに見える浮岳を眺めながらお話を進めてまいります。今日ご案内をお願いしたのは、糸島ふるさとガイド顧問の吉丸克彦さん、糸島ふるさとガイドの三苫節代さん、岩田久美子さんの3人の皆さんです。
これから見えるところはちょっと説明していただけますか。
浮岳 の台形状の山ですよね、はい、その左側の肩のところ、ここになりますね。
浮岳が目の前にありますけども、その左、ちょうど形としてはすり鉢状ですよね。
そうですね、
すり鉢状の左に下がってる、
下がってる部分ですね、ここがもう山層になっとってですね、一番上と2番目にの間に穴がありましてね、でそこに絶えず水が溜まっとるというところで、一番上がですね、大人が20人ほど座れるとっても景色のいいところがある、それで、神宮皇后も、石の上から白木を望んで、やろうという気になったんではないかと、想像ですけど、そういうところですね。
この浮岳と神宮皇后というのは非常に強い関係がありますね。
浮岳に、要するに白木を打つために、お祈りをしてですね、そして、行って、そして、戦勝して、そして帰ってこられて、この山の上で、山の上に社を作られたという伝説がございます。
浮岳としてはそう高い山じゃないですね。
一応ですね、805メートル、
はい、ございます。
別名ですね、吉井岳とも言うんです、対馬や壱岐から帰ってこられるときは、この山が富士山みたいに見えるんですね。
なるほど。
そして途中で雲がかかってですね、山頂だけ見える、浮いて見えると、だから浮岳というね。
なるほど。
要するに海から見たランドマークですよね。
そうですね、
ここの頂上は浮岳神社というですね、白山宮を祀っとるんですね。最新はイザナギの御事なんですけどね、で中宮がイザナミとキクリ姫と、いう人を祀っとるんですけど、その上空ですね、
上宮、
でここの上宮を建て替えたことがあるんです。その時ですね、ヘリコプターで、平地で社を作って、ヘリコプターで上げたと、ことでございます。
この浮岳にはこんな物語が残っていると吉丸さんが語ってくれました。
実はですね、はい、豪農の娘がですね、はい、その豪農が、まあ、豊かなもんだから、はいはい、毎年秋になると、そのここでもみじ狩りをするんですね。ほうほうほう。その時にあの娘がですね、あのこう景色を眺め寄ると、はい、カサカサっと音がしたっていうんですね。ほうほうほう。そしたらもう絵も入れぬ美しい男がですね、無言のままチラッとこっちを見て、はい、そしてその山を降りていったっていうんですね。ほうほう。もうその時からその娘が恋をして、そして半年間ぐらいですね、もうあの気持ちが、あのどうにもならんと、いうようなことでですね、ところがあるあの夜ですね、その男があの寝床にの前に立ったんです。そしてまあ会いたかったというかね、それで幾晩も来るんですね。で名前も言わないと、住所も言わないと、でおかしいなと思って、その男のあのまあ袴の裾を、の糸を抜いて、そしてこう持っとったら、そしてたどっていくんです。そしたら洞穴に着くんですね。そしたらその洞穴からひょーっと冷たい風が吹いて、竜が出てくるんです。白い竜が、
竜が、はい、つまり男が竜になったんですか。
そうです、はい、化けたんですね。化けて出てくるんです、はい、それでその俺はあのここの白竜だと、でお前のお腹には、男の子が宿っとと、大事に育てて、あのくれと、で、きっと強い男になると、いうことですね。でもう大事に育てて、そして、まあ、この近辺では有名になったんですね。だからそれを聞いたその神宮皇后が召されて、そして、まあ、家来にするということ。
その男、
はい、その男の名前が龍起。龍が起きると書くんです、ね、
龍が起きる、
うん、龍起という、
ね、龍起、
はい、はい、そういうあれですね。
その龍起を要するに取り立てて自分の家来にするんですか。
そうです、はい、そうです、うん、
その八六回し大事に活躍するんですかね。
そうですね、
その龍起、
多分あの白木にも渡っとるかもしれませんね。
そうですか、はい、そういう物語が、はいはい、残ってるわけですね、
はい、そうです。
面白い話ですね。そういう昔話が残ってるという浮岳が目の前に、800メートル近くあるという、山ですね、
はい、そうです。
ここ登るのはちょっと大変ですね、これ、
そうですね、あのマナゴっていう、もう今あの福井駅の方に降りてきてしまってる集落があるんですけど、ね、11軒ほどありましたけども、はい、そこのから登る道があるんです。それで行くと車で、そうですね、15分ぐらい行って、それから車駐車場がありますので、それから降りてですね、だいたい20分ぐらいあの、はい、山を登れば、そこの、石ですね、あの獅子ごま石と言いますけど、
獅子ごま石、はい、
そこに着きます。そこの話なんですね。
それ
でここに白竜神社というのが祀ってある。
はい、なるほど、はい、そういう伝説を持った、神社が祀ってあるんですね。
音に聞く筑紫の富士に来てみれば、霞に孫雲の浮きだけと、そういう西行が作ったというけども、これはクレッションマークです。
はい、そうですか、そういう句があるんですか、はい、もう一回すみません、お願いします。
はい、音に聞く筑紫の富士に来てみれば、霞に孫雲の浮きだけ。
いい句ですね、これ、なかなかね、
海から見るとですね、本当に富士山に見えるぐらい。
そうですか、
はい、あのですから、ね、ここからはねちょっと台形なんですけど、海から見るともう綺麗な形で見えるので、
それでですね、昔は、今は加谷山を小富士、あの小富士、あるいは筑紫富士と言いますけど、これは 筑紫富士と古来は言ってたということです。
この木岳は、
はい、
形はいい形してますよね。
そうですね、はい、カラスからが一番綺麗です、うん、カラスから見ると一番もう三角形で、あの抜きん出てパッと高く見え、綺麗、綺麗な形がもうカラスからですね、
この山を右に行くと松浦国、うんうん、左に行くと筑前というですね、うん、
まさに目印ですね、
はい、
目
印。これから先になるとちょうど中腹、これから見ると中腹以上ですよね、に大きなもみじがあって、ですね、山の大きな山の真ん中にもみじの真っ赤がポツッと見えるんです。
お、
はい、11月中旬でしょうか、
はい、大もみじって言いましてね、
うん、
あのそれは漁師さんの、あの船のですね、あの漁の場所をね、あのどことどこの、あのそのもみじと、そのどっかの岩との間が、まあ、漁場だというふうにね、あの目印
になって、はい、まだ青
いから分からないですね、ちょっと色づくともう分かるんですけどね。
あ、そうですか、はい、下から見えるんですか。
下から見えます、
ね、もう少し色づくとね、見える、大きなもみじです。
この浮岳を取材して数日経っていますので、もみじは現在は真っ赤に紅葉しているものと思われます。浮岳でした。浮岳から今度は深江海岸の近くの鎮海石八幡宮にやってきました。
鎮海石八幡宮に来ました。じゃあ鎮海石八幡宮は三苫さんのご案内になります。
はい、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
ここはどういうふうな、神宮皇后とはどんな関係になるんですかね。
はい、神宮皇后伝説の中でも一番有名な場所かもしれませんね、はい、実はもうその前にここは令和が始まった、はい、令和の年ということで、坂本八幡宮で、はい、歌会の時に、ごめんなさい、ちょっと待ってください
。岩田さんがお手伝い、
はい、
万葉集の、ですね、梅花の縁のですね、あの文がありますよね、
はい、
書が、その、ですね、看護の、その前面に出てるのが、こちらのですね、山の上オクラのですね、歌碑が、あの歌が載っているのがここらということで、うんうん、その令和関連で、やはり、こちらにね、来られる方が、令和の
と
からあの増えてたというふうに伺っております。
でその山の上のオクラが歌った歌というのが実は神宮皇后伝説の歌なんですね、はい、神宮皇后が、朝鮮室に行くときにはもう、そうですね、はい、王神天皇、後の王神天皇を見ごもられていたんですけれども、はい、その王神天皇がお腹の中にいらっしゃるときに知らなきゃいけなくて、まだ産むときじゃないから、出てくるときじゃないから出ないようにという願いを込めて、海中から石を拾ってお腹に入れて、お産ができないように祈願をされて白湯に行って、そして戻ってきて生まれたよという、そういう神宮皇后の伝説があるんですけれども、その神宮皇后伝説のことを聞いた山の上オクラが歌った歌がここに歌碑として残っておりますので、そういうことで、ここ鎮海石八幡宮が、あの令和の年号とともにですね、すごく今有名になりまして、はい、お客様が退去しておいでいただいているという、そういう場所なんですね。はい、その歌が今ここに歌碑としてありますけれども、はい、これぜひともね紹介したんです。はい、はい、電車が通ってますね。現代訳を読んで、はい、現代訳を読んでください。
ここにですね、はい、大きな歌碑があるんですが、だいたい1メーターちょっとありますね。
そうですね。
どういう内容の歌なんですか。
掛山区は綾に賢したらし姫、神の御子ことから国を向け平らげて、ことなす
沈めたまうと、通らしてと、うんぬん、いろいろありまして、
難しいですね、よく読まれますね、
難しいんです、はい、難しくてですね、ちょっと分かりにくいんですけど、この2つの石をですね、裾に挟み、ですね、お産を送ら、沈めたまいということで、お産を沈め、沈解石、ですね、はい、解石の。懐石料理の懐石ですよ、はいはい、でそのですね、短歌がですね、はい、雨土の共に久しく言いつけどこの串見玉しかしけらしもこのですね、2つの石はとても大事にしてくださいよというようなはですね、はい、珍しく大事にするこの石を大事にしましょうというような意味らしいです。
ああそうですか、これは本当にいい感じで彫ってありましてよく読めますね、はい、山の上はオクラって書いてあるのが読めるぐらいで、あとはほとんど読め
ない。実はですね、神宮皇后がこの地に来てお腹に王神天皇が入っていらっしゃって、はい、その時にですね、向こうで生まれてはいかんということで、その糸の浜といいます、今の深い海岸ですね、はいはいはい、そこで串木御霊って美しい石を2つ、拾って、はい、そして帯に挟んだっていうんですね、そしてお産の延期を、はい、祈られたと、で石は冷たいもんですから、はい、やっぱりこうお産が遅くなる、まあなんか効果があるんじゃないですかね。それで、まあ、神宮皇后が帰っておいでになって、はい、そしてその2つの石をですね、この小武ヶ原という
小武ヶ原、
そこにですね、上に溝があります。上を小武ヶ原と言います。
今ここに鳥居があって、それ石段がずっとこう続いてますよね、上の方に、
それで石段の一番上のところに溝がありますがね、
小高い丘の上
に、そうです、それの上の方がですね、小武ヶ原という、
小武ヶ原、
だからここは小武ヶ原八幡宮とも言います。そこに納めたと、はい、それがここの沈解石の八幡宮の誇りなんです。
はいはいはい、そうですね、ここはもう今海岸のすぐ近くで、
そうです、
海のね音が、
それでですね、
聞こえてますよね。
ここは外に上がると
船つぐ砂、砂石ですね。こことですね、もう一つ向こうにもあるんです。
あ、船つなぎ石が、
2つありましてね、まあ、こっちは石の囲いしてありますけども、向こうはしてありません。
あ、そうですか。
それからですね、
じゃあ鳥居の横にですね、船つなぎ石というのがありまして、玉垣で囲んであります。この小さな石、約 40-50 センチですか。
そうですね、
三角形の形してますね。
そうですね、
高さもそうなって、20-30 センチあるかなというような。
そうですね、
これが船つなぎ石。
そうです、
神宮皇后ここに船をつないだ
そうですね、
ということですね、はい。ここの神社はですね、鳥居が、約 5-6 段の石の階段の上に、鳥居がありまして、その鳥居の前に船つなぎ石というのが一つあります。そしてこれからさらに海岸の方に行ったところにもう一つ船つなぎ石があるということですね。そして、鳥居に向かって右側に万葉歌碑が、先ほどご紹介した万葉歌碑が立っております。で、上まで行きますか。
こっちが見えるとですね、お天気がいいとですね、はい、息も土間も見えます。
そうですか。
昔の方は絶対目がいいから、そこまでですよ、そこからです、はい、すぐそこ鳥居をこの階段を上がるだけでもう土間が見えたと思うんです。
はい、じゃあちょっとその階段を上がってみますか。はい、7、8段上がったところに鳥居がありまして、それからさらに急激な階段がありますね。ほら、右の方が坂道で右の方が緩やかな階段になってますので、右の階段をずっと登っていきます。
ちょうどツワの花がね、ツワの花が本当
黄色のね、
いい時ですね、
はいはい、ツワブキ、はい、 一番いい時ですね。
そこにね、祭の神を祀ってますね。
祭の神、
ここから上が小部ヶ原というところです。
石段を何段かずっと上がってきまして、息が切れましたけども、その上がってきたところに、橋がかけて、
石橋ですね、
石橋がかけてあって、その先、20メーターぐらい先のところに本殿があるということですね。はい、でこの付近が小部ヶ原。
そうです、はい、
そして海の方、うわー、いい景色ですね。
いい景色でしょ。あの薄くね、見えとるとか息です。薄く姫島がありましょう、
はい、
その左側に薄く見えてます山並みが、あれがあの息の島
ですか、
はい、でこっちの左の方は、はい、松浦半島がね、はいはい、ずっと、ね、呼子の方ですね。
呼子の方が左の方に、
はいはい、そうですね。そしてもうそこがあの深井の海水浴場、はいはい、昔糸の浜と言われとったね、神宮皇后が石を拾われた、美しい石を拾われたところだと言われていますね。
今週は糸島の浮岳と珍海石八幡宮を紹介しました。ご案内を糸島ふるさとガイド顧問吉丸勝彦さんと、糸島ふるさとガイドの三苫節代さん、岩田久美子さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は道の駅宗像の情報です。
はい、
美味しいものもたくさんたくさん揃ってますが、ちょっと変わった角度からご紹介していこうと思います。そう、道の駅宗像の総務企画係長の篠原菊江さんにこんな話を聞きました。今注目は今度の日曜日11月22日に行われる秋の一日子ども広場という催しだっておっしゃるんですね。
ほう、
中身がどんな風なのか教えてもらいました。
中身はですね、あの動物と触れ合ったり体を動かしたり、子どもさんたちが楽しんでいただける内容をご準備してます。で動物の触れ合いでしたら、引き馬の乗馬体験ですとか、伝統芸能の猿回し、あとはいろんな小動物と触れ合える空間もございます。であとはあのミニ SL の乗車ですとか、あとはドローンの、操縦体験、あとサッカーキックターゲットのようなゲームもありますので、当日はまあいろいろ楽しんでいただけると思います。
道の駅もなかった広いですからね、こういう使い方できるわけですね。
そうなんですよ、うん、でバラエティに富んでる取り組みなんですが、これあの広場自体は入場料は無料なんですが、自分のやりたい体験によってあの体験チケットというのが売り出されるので、うん、それを購入して、まあ、安いものだと100円から高いものでも500円と割とあのチャレンジしやすいように設定してくださってるんですよね、うん、でこの秋の一日子ども広場をやろうと思った背景にはこんな気持ちがあったんだそうです。
やっぱイベントとかお祭りにしても花火大会にしてもずっと中止が続いてましたので、やっぱり近所のお子さんとかでも遊ぶ機会がなくなったので、なんかすごく寂しい。やっぱりあの小さなお子さん持ってあるお母さんたちでもやっぱりちょっと子供がかわいそうとか、そういうお声が結構多いんですよね。だからやっぱり少しでも道の駅宗像であのなんかこう楽しんでいただけるようなそういう機会があればいいかなと思いまして計画させていただきました。
うん、これは多くの人に喜ばれるでしょう。
そうなんですよね。あのもちろんあの入場するときには検温してあの手も消毒してもらって、みんなマスクをつけてくださいねってお願いはするんですけど、もうとにかくみんなに楽しんでもらえるように精一杯頑張りたいってあの篠原さんおっしゃってたんですよね。大人はほらお買い物したら結構気晴らしになるの で、あの道の駅の中で行くだけで結構良かったりするんですが、
うん、
子どもはさらにもう一押し、うん、こうやって楽しみを用意してもらえると、あ、これは家族で行ったら家族みんながそれぞれに楽しい思い出ができるんじゃないかなって思いました。
はい、
でせっかくなんで篠原さんになんかこう子供広場で遊ぶときにこんなの食べたら楽しいよとかいうのないですかって聞いたら、ニヤッと言われてソフトクリームとかどうですかって言っちゃうんですよ。しかもストレートにバニラとかじゃなくって甘夏のソフトクリームとか、
お珍しい、
あとあの玄海の塩のソフトクリームとか、
塩ソフト、珍しい、
この塩ソフトがすっごい綺麗な あの水色でして、なんとなくこう見た目も爽やかで、食べると塩が入ってるんで甘みが濃厚に感じられるんですよね。
なるほど。
一口だとあ濃い甘って感じなんですが、ちゃんと一人分食べ終わるとちょっとあのね抜け感が塩のせいでしょうか、スーッとするような不思議なソフトクリームでした。さらにちょうど11月の後半になってきます。道の駅宗像周辺のおすすめって何かありますかねって言ったら、こんな答えをくださいました。
やっぱり空気が澄んでますので、あのやっぱり星がすごく綺麗ですね。であのちょっと余談ですけれども、南区の方から越してきた方がいらっしゃって、宗像真っ暗って言われたんですよそれはそうですよね、街灯もほとんど少ないですし。でもその分やっぱり星もすごく綺麗だし、なんか全く違う楽しみがいっぱいあると。
だからね、まあ夕方に向かって美味しいものを買い込んで、あったかく準備をして星空を楽しむというのも、この道の駅宗像を中心にした楽しみ方なんじゃないかなと。
いいですね。
いいですよ、デート楽しいんじゃないかと思うんですが、さあ11月22日日曜日が秋の一日子ども広場、まずはここから楽しんでほしいんですが、篠原さんにこんなメッセージいただきました。
道の駅宗像では週末を中心にいろんなイベントを開催しています。お買い物はもちろん、道の駅に来たら何かある、そのような場所にしていきたいと思っております。周辺にはさまざまな店舗、観光施設もございます。地域一帯でにぎわっていただければと思います。皆さんぜひ宗像にお越しください。お待ちしております。
楽しみです ね。
お魚もお野菜も果物も美味しい季節に入ってきますので、ぜひ買い物遊び両方道の駅宗像で楽しんでください。
中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン6のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は三山市の企画協賛、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。